はい、こんにちは。左大臣光永です。観光地を歩いて楽しいのは修学旅行生を見ることですね。やってることが何十年経ってもあまり変わらない、そこがいいです。33元堂で友達何人かが縦に並んでちょっとずつ腕をずらして千手観音のポーズで写真を写しているのとか、いかにも修学旅行でにやりとしてしまいます。本日は岐阜城と周辺を歩きます。 JR 岐阜駅下車、金キラ金の織田信長像が出迎えてくれます。マントを羽織り、左手に兜、右手に種子島を持ち、きっと前を見据えた姿が凛々しいです。岐阜城に行くには JR 岐阜駅、もしくは名鉄岐阜駅からバスに乗り、岐阜公園歴史博物館前で下車するのが早いです。しかし今回は岐阜の駅前の風情を味わいつつ歩いていきます。2020年の大河ドラマ麒麟が来るに向けて、斎藤道三や明智光秀の名が翻っています。金華山麓の稲葉神社、岐阜町の産砂神として美濃の国三の宮と称され、古くから信仰を集めました。元は現在の岐阜公園のあたりにあったものを、斎藤道三が稲葉山城を築城に際し現在地に移したと言われています。11代水仁天皇の王子稲敷入彦の御子とはじめ四中の神を祀ります。斎藤道三、織田信長、徳川家康といった代々の為政者から崇拝されました。一段の上から岐阜の町並みが一望でき、気分いいです。稲葉神社参道から徒歩約10分、岐阜大仏で有名な大幕宗正法寺があります。京都の満福寺の末寺です。天那3年1683年創建。大仏殿は中国風と和風が混じり合った江戸時代後期の建物です。遠くからもよく目立ち、あらなんだと違和感があります。その大仏殿の中に鎮座する岐阜大仏は、天明7年1787年の災害の被災者を供養するため城材を募り、38年の歳月をかけて文政12年1829年に完成しました。ややうつむいて語りかけるような姿勢、しなやかに印を結んだ指先がとても印象的です。大仏の周りの回廊には500羅漢像が安置されています。一つ一つ表情が違い、味わい深いです。正法寺を後に北に歩いていくと、次第に金華山の存在感が増してきます。やがて金華山の麓の岐阜公園に着きます。金華山は古くは稲葉山といい、標高328メートル、山頂に岐阜城、麓に岐阜公園、近くに長良川が流れ、一帯が景色のいい観光コースとして整備されています。公園奥にロープウェイ三陸駅があり、ここから岐阜城に登っていきます。その傍らに織田信長公居館跡、復元の門がいい感じです。気分高まります。山裾にそびえる三重の塔は、大正天皇即位の記念事業として建てられたものです。織田信長公居館跡の傍らに板垣退助像、明治15年1882年自由党総理板垣退助は、党勢拡大のため東海道を演説して回っていました。4月6日、岐阜で行われた懇親会に参加します。会の後、外に出ようとした板垣に賊が襲いかかり、板垣は腕や胸に数箇所の傷を負いました。この時、板垣死せども自由は死せずと言ったというのは怪しい話ですか。言ったということになって、 自由民権運動を表すモットーのようにもてはやされていきます。大正6年1917年、岐阜公園拡張のため事件の舞台となった建物が取り壊されることになり、その跡地に板垣退助の銅像が建てられました。戦時中の金属供出によって撤去され、現在の銅像は戦後再建されたものです。ロープウェイに乗ります。やがて眼下に見えてくる金華山の緑、岐阜の街並み、濃尾平野、長良川、気分いいです。岐阜城は鎌倉時代の創建と伝えられ、その後何度か改築されたようですが、本格的に城下町を持つ城として整えられたのは戦国大名斎藤道三の時です。天文21年1542年、斎藤道三は美濃の国の守護時頼明を国外に追放、稲葉山城を築き城下町を整えていきました。その後稲葉山城は道三の息子義達、孫達興に受け継がれますか。永禄10年1567年、道三の娘婿である織田信長が斎藤達興を伊勢に追放して稲葉山城に入りました。新潮後期によれば、信長は稲葉山城に入るにあたって古代周王朝の創建にちなみ、岐阜、岐山、岐陽などの候補から岐阜を選んだといい、この時町の名も井の口から岐阜に改めたといいます。信長時代の岐阜城は、山頂に信長と家族の屋敷と人質を隔離するエリアがあり、稲葉神社の本宮が祀られていたといいます。山麓には4階建ての常の御所と、その前に劇場風の建物があったといいます。さっき見た織田信長公居館跡がそれということです。岐阜を訪れたポルトガル人宣教師ルイス・フロイスは、岐阜の城下町をバビロンのにぎわいと語ったと伝えられます。天正3年1575年、信長は家督を嫡男の信忠に譲り、翌年岐阜城をも譲り、自分は安土城に移りました。そして岐阜城を継いだ織田信忠のもと、城下町が整えられていきました。しかし天正10年1582年本能寺の変で、信長信忠親子が討たれた後は、信長三男の信孝が次いで池田輝政が岐阜城主となります。池田輝政は岐阜城の天守を金華山の上に上げて櫓などを築いたと言われています。その後豊臣秀勝を経て、文禄元年1592年、信長の直系の孫である織田秀信三法師が岐阜城の城主となります。慶長5年1600年関ヶ原の合戦の時、岐阜城主織田秀信は石田三成の西軍につきました。そのため徳川方の池田輝政、かつての岐阜城主によって岐阜城は攻め落とされます。この時岐阜城にいた女たちが金華山のふもとの池に身を投げたと伝承が残っています。関ヶ原の合戦後、岐阜城は廃城となり、天守も解体されました。現在の天守は昭和31年1956年、天守台の遺構とおぼしき石積みの上に再建されたものです。中は資料館になっています。天守閣や近くの展望台から麓の景色が見渡せます。肥沃な濃尾平野と長良川の雄大な流れ、信長もこの景色を見て天下布武に乗り出したかと気分が高まります。ロープウェイを下り、長良川まで歩いていきます。長良川は鵜飼で有名です。毎年5月11日から10月15日にかけて毎晩鵜飼が行われています。ただし増水時、鵜匠の休みの日は除くと。鵜飼とは 鵜を巧みに操って魚を取る漁法のことです。古くは古事記日本書紀に鵜飼についての記述があり、また鵜飼をかたどった埴輪も出土しています。そこから見て鵜飼は古墳時代から行われていたようです。美濃の国においては7世紀には鵜飼が行われていたと考えられています。奈良の正倉院に収められた7世紀の美濃の国の戸籍に鵜飼の文字が見られるためです。したがって美濃の鵜飼は1300年の歴史を持つことになります。鵜を操る人物を鵜匠と言います。鵜匠は風織烏帽子に紺の一重、胴当て、腰身の荷、足中という短いわらじを履く独特の格好をしています。平安時代の鵜匠の姿の名残と言われます。長良川の鵜飼は織田信長に次いで徳川家康に保護を受け、江戸時代には尾張徳川家の保護を受けました。毎年岐阜町では鮎寿司やウルカ、鮎の内臓や卵を塩漬けにしたものを尾張藩に納め、尾張藩はこれらを江戸の将軍家や諸大名に献上しました。岐阜町から尾張藩に鮎寿司などを運んだ道はお寿司街道と呼ばれ、現在も残っています。承久5年1688年、松尾芭蕉は弟子たちと岐阜を訪れて鵜飼を見物して、面白うてやがて悲しき鵜舟かなと読みました。長良橋のそばに句碑が立っています。喜劇王チャールズ・チャップリンは昭和11年1936年と昭和36年1961年の2度の来日の際、長良川の鵜飼見物をして、
ワンダフォーワンダフォーと連呼し、
鵜匠のことを
アーティスト
と呼んだと伝えられます。長良川から見える金華山と山頂の岐阜城も素晴らしいです。川沿いを歩き回ってベストな撮影スポットを探すのも楽しいことです。次回は京都の知恩院も歩きます。お楽しみに。発売中です。オンライン版百人一首全集全歌人徹底解説、小倉百人一首の全集を解説した解説音声とテキストです。単に歌を覚えるということを超えて深く立体的な知識が身につきます。松尾芭蕉紀行文集、松尾芭蕉の紀行文、野ざらし紀行、鹿島紀行、老いの小文、さらしな紀行、そして近江滞在中のことを描いた幻獣庵の記、佐賀の楽死者の滞在記録、佐賀日記の原文と現代語訳、解説をセットにした CD-ROM です。そして京都公演です。京都で学ぶ歴史人物講座、京都にゆかりの歴史上の人物を一人ずつ取り上げて語っていきます。第1回6月22日は菅原道真です。お誘い合わせの上、ぜひご来場ください。本日も左大臣光永がお話しいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。